Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 7, verses 37 to 38.
ルカの福音書7章37、38節を開けてください。
A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume.
すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、
As she stood behind him, at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them.
泣きながらイエスの後ろで、宮足のそばに立ち、涙で宮足を濡らし始め、髪の毛で拭い、宮足に口づけして香油を塗った。
The title of today's message is The Attraction of Grace, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは恵みが引き寄せる力。恵みが引き寄せる力、そのパート1になります。
Today is our second look at a dinner that Jesus had at a Pharisee's house.
今日はイエスがあるパリサイ人の家で夕食を共にされた時のことの第2回目になります。
The name of this Pharisee we can find in verse 40 is Simon.
このパリサイ人の名前はシモンです。40節にあります。
And while a similar event happened at a house of someone named Simon the leper, which is in Matthew 26 verses 6 to 13 and Mark 14 verses 3 to 9, most biblical scholars think that this Simon is not Simon the leper.
同じようなことが雷病人シモンの家でも起こっているんですが、ほとんどの聖書学者たちは今日の御言葉のシモンと雷病人シモンとは別の人物だと考えています。
The reason is that the event at Simon the leper's place happened just before Jesus' crucifixion in a town called Bethany in Judea.
その理由は、雷病人シモンの家で起こったことは、イエスが十字架にかけられるほんの少し前の出来事で、その場所がユダのベタニアであったということによります。
The events described from verse 36 of this chapter through to the end of the chapter, verse 50, appear to have happened much earlier on in Jesus' ministry in the Galilee region.
これに対して、今日の御言葉を含む36節から50節までの御言葉は、ガリラヤ地方で起こったことで、十字架よりはかなり前のことになります。
The two verses we have read today describe just how powerful an attraction God's grace has on people.
今日読んだ御言葉の2節は、神の恵みがいかに人を力強く引き寄せる力があるかを語っています。
When a person comes to understand God's grace, they are attracted to it and transformed by it.
人は神の恵みを理解できたとき、恵みに引き寄せられ、恵みによって変えられます。
What is this thing called grace that it is so attractive?
それほどまでに人を引き寄せるこの恵みとは何なのでしょうか？
We need to realize that without this grace, we are all headed for destruction.
まず、この恵みがなければ、 人は皆滅びへと向かうものであることを悟る必要があります。
God in His grace sent His Son Jesus to die in our place to take the punishment that we deserved for our sins.
私たちの身代わりとして神の一人をイエスをこの世に送ったもの、それは神の恵みです。
He offers this grace freely to us. We don't need to work for it.
私たちの受けるべき、私たちの罪に対する罰を代わりに受けてくださるためだったのです。神はこの恵みを私たちに喜んで与えてくださり、私たちはこの恵みを受け取るために労苦することはないんです。
When we truly understand this, we can understand the attraction of grace and the transforming power of it working in our lives.
このことが真に理解できたとき、神の恵みが人を引き寄せる力と、その力が人生に働いて人を変えることができるということが分かってきます。
There are eight things that we can learn about the attraction of grace from these two verses.
今日の2節から、恵みが引き寄せる力について8つのことを学べます。
We are going to look at the first four things today.
今日はそのうちの4つを見ていきます。
I'm planning to cover the other four things in part two of this message.
残りの4つはこのシリーズの第2部で見ていく予定です。
So let's now look at the first four things about the attraction of grace.
では最初の4つを見ていきましょう。
Firstly, grace draws in the outcast.
一つ目です。恵みは、はみ出された者たちを引き寄せる。恵みは、はみ出された者たちを引き寄せる。
The first part of verse 37 says, A woman in that town who lived a sinful life.
今日の御言葉37節に、すると、その町に一人の罪深い女がいてとあります。
While we are not told exactly who this lady is, most biblical scholars think that she must have been a prostitute who heard Jesus preaching in that town.
この女性が誰なのかはっきりとはしませんが、ほとんどの聖書学者たちが彼女は町でイエスが人々に教えておられるのを聞いた売春婦に違いないとしています。
Whoever she was, people in that society thought of her as a worse sinner than most others.
この女性が誰であったにせよ、当時社会の人々は彼女のことを他の人よりずっと悪い罪人とみなしていました。
That didn't necessarily make her worse than others in God's eyes, though. But what we can feel from this verse is that whatever her sinful life was, it was the cause of public shame and humiliation.
それでも神の目にこの女性が他の人間よりずっと悪いと見なされるとは限らないのです。ただここの御言葉からわかるのは、彼女の人生がどれほど罪深いものであったにせよ、その罪自体が社会においては恥と屈辱をもたらすものだったということです。
It seems that so often the people who quickly recognize their sinfulness are the ones whose sins have made them outcasts from society.
自分の持つ罪深さをすぐに認識できる人とは、実は社会からはみ出された人たちであることがよくあるんです。
Let's turn to Romans 7, verses 9 to 13.
ではローマ人への手紙7章9節から13節を見ます。ローマ人への手紙7章9節から13節です。
Once I was alive apart from the law, but when the commandment came, sin sprang to life and I died.
これはパウロの言葉です。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。
I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death.
それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。
For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through the commandment put me to death.
それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。この意味は、パウロはかつての自分は死んだと言ってるんですね。
Did that which is good become death to me? So then, the law is holy, and the commandment is holy, righteous and good.
ですから、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しく、また良いものなのです。これは、自分の罪を自分に見せるもの、という意味です。
Did that which is good then become death to me? By no means. Nevertheless, in order that sin might be recognized as sin, it used what is good to bring about my death, so that through the commandment sin might become utterly sinful.
では、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。
Actually, it doesn't matter what society thinks of us. If we look into the law of God, we will realize that we are utterly sinful and outcast from God's kingdom.
実のところ、神を信じる私たちのことを社会がどう思うと問題ではありません。神の律法に深く目を向ければ、私たちは本当に罪深いものなのです。神の御国からははみ出しても仕方がないものなのです。
Only when we realize through the law just how sinful we are, we'll see our need for His grace.
この私たちは律法を通して自分がいかに罪深いかを悟ります。そして自分には神の恵みが必要なことが見えてくるんです。
Regardless of how righteous people around you think that you are, if you haven't received God's grace, then you are no less sinful than an unrepentant prostitute, gangster, or murderer.
あなたの周りの人たちがどんなにあなたが正しい人物だと思っていても、あなたが神の恵みを受け取っていないのなら、あなたは悔い改めのない売春婦やギャングや殺人者よりもよりは罪深くはないとは言えないんです。
Without God's grace, we are all outcasts.
神の恵みなしには人は誰もはみ出したものなのです。
We need to let the grace of God draw us to Him.
私たちは皆この神の恵みによって神に近づけてもらうことが必要なんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the attraction of grace is in the person of Jesus.
二つ目です。神の恵みの力は人となられたイエスの中にある。神の恵みの力は人となられたイエスの中にある。
The second part of verse 37 says, learn that Jesus was eating.
今日の御言葉37節に、イエスが食卓についておられることを知りとあります。
When this woman found out that Jesus was eating somewhere nearby, she just had to see him.
この女性はイエスがどこか近くで食卓についておられることを知り、イエスに会わずにはおれなかったのです。
The attractiveness of God's grace is centered in the person of Jesus Christ.
神の恵みが引き寄せる力は、人であるイエスの中心に存在しているのです。
In him, the grace of God is displayed fully in human flesh. Those longing for grace need to come to him to receive it.
イエスのうちに存在する神の恵み、それはイエスの肉体をもって十分に示されています。そしてその恵みを求めるなら、イエスのもとへ行き、受け取る必要があるんです。
The woman in this passage longed for this grace, and she was drawn to Jesus.
恵みを求めたこの女性はイエスに引き寄せられたのです。
Let's turn to John chapter 1, the Gospel of John, chapter 1, verses 14 to 17.
では、ヨハネの福音書1章14節から17節を見ます。ヨハネの福音書1章14節から17節です。
The Word became flesh and made him his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
John testified concerning him. He cried out saying, This is the one I spoke about when I said, He who comes after me has surpassed me because he was before me.
ヨハネはこの方について証言し、叫んで言った。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことです。
Out of his fullness we have all received grace in the place of grace already given.
私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。
The grace of God that is personified in Jesus continues to draw many people to him even now.
神の恵みは人となられたイエスのうちにあって、今も多くの人をイエスに引き寄せ続けています。
When we realize that there is nothing we can do to remove our sinfulness, there is only one place to go, to the feet of Jesus in repentance.
私たちが自分のうちにある罪を自分ではどうしても取り除けないことを悟るとき、行くべき一つの場所があるんです。それが悔い改めの心を持っていくイエスの足元なんです。
There is no other person who can give us God's grace.
他に神の恵みを与えてくれる人はいません。
No priest.
祭司でも。
No monks.
僧侶でも。
No holy men.
聖人でも。
No prophets.
預言者でもなく。
Only Jesus.
イエス一人だけなのです。
Sinner, be drawn to Jesus by God's grace today.
罪人たち、神の恵みによって、今日、イエスに引き寄せてもらってください。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, the attraction of grace is stronger than shame.
三つ目です。神の恵みの力は恥より強い、恥より強い。
The third part of verse 37 says, "At the Pharisee's house, so she came there."
今日の御言葉37節に。パリサイ人の家へ来てとあります。
Let's think about the place where Jesus was dining. It was a Pharisee's house.
イエスが食卓に疲れていた場所を考えましょう。それはパリサイ人の家です。
What was the typical attitude of Pharisees towards people they viewed as having sinful lives?
人々を罪深い生活を送っている者たちという目で見ていたパリサイ人たちの典型的な態度とはどういうものだったのでしょう。
Firstly, the Pharisees would have tried to avoid associating with such people as much as possible, and normally such people would avoid the Pharisees.
まず彼らは罪深い生活を送っているとみなしていた人々とできる限り関わりを持つことを避け、またそうみなされていた人たちも普通パリサイ人を避けていました。
Surely a woman who they considered sinful normally would avoid going near them.
ですからパリサイ人たちが罪深い女だとみなしていたこの女性も彼らの近くへ行くことを避けていたわけです。
They might insult her or verbally abuse her.
パリサイ人のもとへ行けば、彼女は侮辱され、悪口を浴びせられるかもしれないわけです。
In extreme cases, they might want to stone her to death.
最悪、パリサイ人たちはこの女性を石打ちにして殺したいとまで思うかもしれないんです。
So under normal circumstances, a woman who Jewish society considers sinful is not going to go anywhere near a Pharisee's house.
ですから、ユダヤ人社会が罪深い人間とみなす女性たちは、普通パリサイ人の家の近くなどには行かないんです。
Look at John 8 verses 3 to 5.
では、ヨハネの福音書8章3節から5節を見ます。ヨハネの福音書8章3節から5節です。
The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group.
すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてから。
And then said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery.
イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。
In the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?
モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところで、あなたは何と言われますか？
We know that all people are sinners, but there are certain sinners society thinks of as worse than others.
私たちは人は皆罪人であることを知っています。でも社会にはより悪い罪人と考えられている罪人もいるんです。
In those days, they liked to label.And shame the tax collectors, the adulterers, and the prostitutes as particularly bad kinds of sinners.
当時の世の中は、酒税人や会員する女、会員する者、売春婦などが特に悪い罪人だとレッテルを貼られ、軽蔑されていました。
These people often lived with a feeling of much shame.
こういった罪人たちは、大きな羞恥心を持って生活していました。
So does anyone living today if their particular sin is regarded as a bad kind of sin by the society they are living in.
今日であっても、もし社会から悪い罪とみなされる罪を持つ者は、同じように生活していくことになります、なると思います。
The beauty of God's grace is that it is stronger than any kind of shame.
でも、神の恵みの美しさは、どんな羞恥心よりも強いものです。
It can give you the courage to overcome the labels that society puts on you and help you stand firm.
社会に貼られたレッテルに打ち勝つ勇気を与えます。そして、固く立って生活していけるよう助けることができます。
By His grace, Jesus can forgive you from your sin and remove your shame.
何より、神の恵みによって、自分が自分の罪を許すことができ、自分の恥を拭い去ることができるんです。
Come to Him today.
この恵みのイエスのもとへ今日行きましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, grace prompts great gratitude.
四つ目です。神の恵みの力は大きな喜びを起こす。神の恵みの力は大きな喜びを起こす。
The fourth part of verse 37 says, with an alabaster jar of perfume.
今日の御言葉37節に香油の入った石膏の壺とあります。
Unlike the descriptions of the events where Jesus was anointed with perfume by Mary of Bethany, Lazarus' sister, no mention is made in the account of this event whether the perfume was expensive or not.
イエスがラザロの姉ベタニアのマリアに香油を注ぎかけられた出来事の話とは違って、ここでの香油が高価なものであったかどうかは記されてはいません。
However, what we do see in the account of this event is that Jesus is deeply moved by her actions.
でもここでの出来事の話からわかるのは、イエスがこの女性の取った行動に深く感動したということです。
When people receive the grace of God, then it prompts much gratitude towards God.
人が神の恵みを受け取るとき、神に対する大きな喜びが湧き起こります。
The woman we are learning about today expressed her gratitude in this way, but there are many other ways people might express their gratitude.
今日見てきた女性の喜びはこのような形で現れたわけですが、人によってさまざまな喜びの表し方があります。
For our last reading today, let's look at 2 Corinthians.
Chapter 8, verses 1 to 5.
And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches.
さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。
In the midst of a very severe trial, their overflowingJoy and their extreme poverty welled up in rich generosity.
苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。
For I testify, they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own.
私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ。
They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people.
聖徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。
And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God to also to us.
そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。
The Macedonian churches expressed their gratitude with rich generosity.
マケドニアの諸教会の人たちは、神の恵みを受けた喜びで惜しみなく施しました。
There are many ways that we can express gratitude to God for the grace that He has given us.
神が与えてくださっている恵みに対する感謝を表す方法はたくさんあります。
It might be through giving generously.
惜しみなく与えることもその一つでしょう。
Others may serve cheerfully.
喜んで神様に仕えることもそうでしょう。
For some people, it's by praising Him joyfully.
心から神を賛美することもそうでしょう。
How aware of are we of the grace that He has given us?
神が自分に与えてくださっている恵みに私たちはどれほど気がついていることでしょう。
How grateful to Him are we?
どれほど私たちはこの恵みに感謝しているでしょうか。
Let's express our gratitude to Him for the grace He has given us.
神が自分に与えてくださっている恵みに対する感謝の気持ちは神に表さなければいけません。
アーメン。
アーメン。